セントルイス、またニューヨークに行かれますので、またいろいろ課題が後ろの方にありますので、皆さんそれを用いてまた祈っていただきたいと思います。また3月28日月曜日から4月の2日土曜日で、感謝と賛美とリバイバルキャンプがあります。主に聞きつつ示された方は、ぜひこのキャンプにぞひぞし申し込んでいただきたいと思います。また感謝と賛美がちょっと滞ってるなと思われる方、また低迷してるなと思っている方、思われる方は、ぜひこの感謝と賛美とリバイバルキャンプにも行っていただきたいと思います。それでは今日は3つの映像を見ますので、まず最初に1つ見ていただきたいと思います。週末におけるイスラムの動きを見ていただきたいと思います。
今から約400年前、豊臣秀吉という殿様が、
皆さんこんにちは。今回のテーマは週末におけるイスラムの動きです。黙示録9章14節から16節を見てみましょう。ユーフラテス川はシリア、イラクなどを流れている中東の代表的な川です。そのユーフラテス川につながれている4人の御使いとあるので、これはユーフラテス川で象徴されている何かの縛りが解かれるという表現です。2億という数から中国軍が進軍してくると解釈される場合もありますが、そうであれば中国を象徴する川、黄河か揚子江につながれる4人の御使いという表現になるでしょう。また中国軍は第6の8に出てくるので、この第6のラッパも中国軍だとすると2回来ることになります。第6のラッパで人類の3分の1を殺して、そのまた3年後に再び来るということは考えにくいことです。ここでは中東のサタンの動きを主が抑えておられたのを解き放ったと考えるのが順当でしょう。そうなると中東、つまりイスラム教ということになります。中東、イスラム教でも2億ははるかに超えています。イスラムゲリラは核を持っていると思われますが、それが現在使われていないのは4人の御使いがユーフラテス川でつながれているからだと思われます。イスラムは第4の封印にも関わると思われますが、第6のラッパの時、本格的な凄まじい働きに入ります。騎兵の数は2億とあり、これは悪霊の数か悪霊に疲れた人の数と思われ、凄まじい数の者たちが動き始めることになります。第4の封印で人口の4分の1が死に、さらに第6のラッパで残りの人口の3分の1が死にます。つまり観覧時代前の人口の2分の1が死ぬことになりますが、これらにイスラムのテロ組織とか国々が関わることになると思われます。私たちはこれからのイスラムの動きを注意深く見ておく必要があります。それではまた。
はい、ありがとうございました。それでは今日はこの週末におけるイスラムの働きを少し見ていきたいと思います。後でまた2つは、すいません、できすいません。これからあの遠くならないうちに7年間の観覧時代が始まってくる可能性がすごくあの強くなっていくんですけども、そのイスラムの動きにおいても私たちは注意して見ていく必要がありますので、イスラムの動きをちょっと見ていきたいと思います。いつもの図ですけども、7年間の観覧時代があります。観覧時代が何時代があります。いつもの図ですけども、そして 3.5 観覧時代 して、3.5 は大観覧時代です。そしてここに稽古があります。そしてこれが空中サイリンです。でここに地上サイリンがあります。いますが、そして観覧時代、この観覧時代、7年間の観覧時代に2つの戦争があるんですけども、一つは、まず、ここは7つの封印、7つのラッパ、7つの封印があって、7つのラッパ、そして地上サイリンの前に7つの鉢があります。鉢がありますが、この7年間の観覧時代に2つの戦争があります。一つはどこかと言いますと、第4の封印ですから、ここですね、第4の封印、ここに一つ戦争があります。4の封印、そしてもう一つは第6の8です。で、2回の戦争が、大きな戦争があります。第6の8あります。皆さんご存知ですけども、第4の封印は黙示録の7のロシアが同盟国を今度引き連れて、イラン、リビア、エチオピアなどを引き連れて共にイスラエルを攻めに来る、これが第4の封印の時に起こります。これが1回目の、戦争なんですけども、そしてもう一つの戦争は第6の8、これは黙示録16の12章に書いてありますけども、これがハルマゲドンの戦いですよね。この辺かな。世界最終戦争です。世界最終戦争、ハルマゲドンの戦い、これ2つあるんですけども、今の、週末におけるイスラエルの動きはどこから見ていきますというと、第6のラッパです。第6のラッパですから、これ変ですかね、ここですね、ここのことを言っています。それで、黙示録の9章14節ちょっとお開きください。黙示録の9章14、16節ですけども、私の聖書では486ページですけども、お読みします。黙示録9章14、16、その声がラッパを持っている第6の御使いに言った。大川ユーフラテスのほとりにつながれている 4人の御使いを解き放せ。すると定められた時、日、月、年のために用意されていた4人の御使いが人類の3分の1を殺すために解き放された。騎兵の軍勢の数は2億であった。私はその数を聞いたと書かれていますけども、ここにユーフラテス川と書かれているんですけども、ユーフラテス川はイラク、シリアなどを流れている中東の代表的な川です。で、ここにユーフラテス川のほとりにつながれている4人の御使いを解き放ってと書かれていますから、このユーフラテス川で象徴される何かの縛りが解き放たれるという表現ですけども、この2億という数から、縛られていた中国軍が解かれ、進軍そして来ると解釈される方もいますけれども、そうであれば、ここは中国を象徴する川、黄河か揚子江につながれている4人の御使いという表現になると、 なるんですけれども、ここにはユーフラテス川のほとりと書かれていますから、中国軍ではないことは分かります。もう一つ中国軍でないってことは分かることは第6の8なんですけれども、これは黙示録の16章の12節に書かれていますが、ちょっとお開きください。黙示録の黙示録16の12、これはあのハルマゲドの戦いの時なんですけども、黙示録の16章の12節お読みしますが、第6の御使いが鉢を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は火の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまったと書かれていますけど、火の出る方からイスラエルがあってユーフラテスがあって、こちらからこう来るということですね。ですから、ここにこの中国軍が入っているということなんですね。この第6の8の時に世界の最終戦争に中国軍も来るということなんです。でここに今、第6のラッパの時の2億人は、もしこれが中国軍とするならば、ここで人類の、ここでは人類の4分の1が第6のラッパーで、残りの 第4の封印で人類の4分の1が死んで、でこの第6のラッパーの時では残りの人口の3分の1が殺されるんですけども、そんなにたくさんの人を殺してまたここに来るかっていうことはありえない。2回この中国軍が来るってことはありえないので、これはこのユーフラテス川のほとりにつながっているっていうことで、これは中東のサタンの動きを主が抑えられておられたのを解き放ったと考えるのが順当であるということです。ですからこれは中東イスラム教ということになります。で中東イスラム教でも2億人をはるかに超えています。ですから、ここはこの中国軍ではないということですね。でイスラムは第4の封印でも関わると思いますけども、第6のラッパの時に本格的な凄まじい働きに入っていきます。で、騎兵の数は2億人とありますけども、これは悪霊の数か悪霊に疲れた人の数と思われます。で、凄まじい数の者たちが動き始めるってことがここでわかります。そして、だからこの先ほどの2億人というのは中国ではなくって、イスラムの動きのことを言っています。で第4の封印で人口の4分の1がなくなり、その残りの3分の1が第6のラッパで殺されるということですね。ですからこれからイスラムの動きを注意深く見ていただきたいと思います。それでは今度は白馬キャンプのダイジェストを見ていただき、続いて、映像祭で総合第一になりましたルドビゴ茨城と26の十字架を見ていただきたいと思います。
ワードプレスのブログをアップしてみたり、ミュージックビデオを作ってみたり、今までできなかったことができるようになる。
どこから来て、どこへ さらに聖書を百章暗記することで逮捕された後の牢獄の生活に備えました。
素晴らしいご計画があること、本当にありがとうございます。
約束の通り完全な癒しを嵐がすることをお願いいたします。
最初にヘスス修道士、そして両端から順に他の殉教者たち、そしてルドビコが天国に旅立ち凱旋していったのです。
皆さんこんにちは。今日のテーマは7つの福音です。
皆さんこんにちは。今回のテーマは週末におけるイスラムの動きです。
そしてそれと並行して予言を求めなさい。ここにあります。
9つですね、はい、意味の牧師
重要な意味合いがあるというふうに感じているんですね。特別な神様の御心があってこのキャンプが導かれているというふうに感じています。週末の働きを成すために主はですね、霊の特別な祝福を与えてくださるということですね。で、皆さんの問題に対する確かな勝利があるんです。そしてね、どうぞその希望をしっかりと握って、そしてね、入っていってください。
今から約400年前、豊臣秀吉という殿様が日本を治めていました。秀吉はキリスト教は自分の権力を脅かすと考えたので、ルソンから来た宣教師たちを捕らえて長崎で十字架につけて殺すようにと命令を出しました。その秀吉の時代、大阪にルドビゴ茨木という名前の12歳の少年がいました。ルドビゴはあまり利発ではなかったのですが、明るくみんなを喜ばせるのが大好きでした。お 体は大丈夫ですか？ルドビコは病院のお世話を喜んでしていました。ルドビコはクリスチャンでイエス・キリストを神様として信じていました。しかしそうした日々もいつまでも続きませんでした。秀吉の命令でルドビコの教会にも役人たちが使い回りにやってきたからです。私もどうか捕まえてください。ルドビコは何度もせがむので役人たちも仕方がなく宣教師たちと共に縄をかけて捕らえました。秀吉は捕まえた24名を京都の一条戻り橋というところでまず左耳の一部を削ぎ落とさせたのです。あんなに小さな子がいるよ。病人や貧しい人の世話をしていたのにね。かわいそうに。この時多くの見物人がいましたが彼らは皆涙ぐむのでした。しかしルドビコは傷跡の痛みをこらえ流れる血にも驚かず静かに純真に祈っていました。秀吉は人々への見せしめとしまた彼らを癒しめるために処刑する長崎まで歩かせ引き回すことにしました。24名は激しい寒さの中をほとんど裸足で後ろ手に縛られたまま一日およそ30キロも歩いていったのです。道中彼らが耐えた苦難は計り知れないものでした。冬の寒さ、雪や霜が降り裸足だったため足が腫れていました。
おい、見ろよ、ボロボロの服着てるよ。
ルドビコはあざけられた時にも怒ったりせず微笑んであざけった人の祝福を祈っていました。苦しくても絶えず神様を賛美し喜んでいました。わずか10ヶ月前にイエス・キリストを信じたばかりのこうしたルドビゴの姿に一行は慰められました。26名は佐賀県の唐津の山本村に到着しました。山本村では長崎奉行の弟で処刑の責任者である寺沢半三郎が待っていました。半三郎は3名の少年がいることに心が痛みました。おおらかな微笑みを浮かべる最年少のルドビゴに半三郎は声をかけました。
お前の命は私の手の中にある。もしお前が私に仕えるなら。
ルドビゴは私の命のことは神父様のおっしゃる通りにいたします。ペテロ・バプチスタ神父はそれを聞いて、
もしキリスト者として生きることを許すなら従ってもよい。
しかしそれを聞いた半三郎は、
いや、それはダメだ、キリシタンの教えを捨てなければ
と言いました。ルドビコはこの言葉に対して、そのような条件であれば命は望みません。すぐに終わってしまう束の間の命と永遠の命とを交換するのは意味のないことです。お武家様もどうぞキリシタンにおなりになってください。そして私と一緒にパライソへ参りましょうと自信を持ってきっぱりと答え、再び微笑みました。ルドビコが言ったパライソとは天国のことでした。半三郎の表情はこわばり暗くなりました。一行は山本村から険しい登り道をやっと越えて大村湾に臨む園木の町にたどり着きました。その日の夕方、船に乗せられて大村湾を横断し、夜の11時ごろに対岸の時津に到着しました。しかし上陸は許されず、殉教者たちは寒風に吹きさらされながら、寒い夜を船の上に身を寄せ合って祈りと賛美によって過ごしたのでした。明けて2月5日の早朝、一行は時津から浦上へ、そして処刑地である西坂へ、最後の6キロの道のりを引き立てられていきました。この時も小さなルドビコは 喜び頑張ってこの道を歩いていきました。殉教者たちの列がついに西坂に着きました。張り切って笑顔のうちに歩いてきたルドビコの目の前に地面に並べられた26本の十字架が広がりました。私のかかる十字架はどれですか？とそばにいた役人に尋ねました。お前のはあれだよと教えられると、探していた宝物を見つけ出したように喜び勇んでその小さな十字架に駆け寄り、十字架に仰向けになりました。しっかりと縄で十字架と結ばれると、朝の青空の中に十字架が掲げられました。26の十字架がすべて天に向かって掲げられました。ルドビコと少年アントニオは並んでいました。ルドビコは非常に喜んでいました。信者の一人がルドビコとアントニオを励まして、まもなくパライソに着くでしょう、どうか頑張ってくださいと呼びかけました。その言葉を聞いたルドビコは、十字架につけられたまま飛びたいよと体を上の方に動かしましたが、縛られているのでせめてもと指先をパタパタと動かしていました。そして大きな明るい声で、パライソ、パライソ、イエスと叫びました。このことはそこにいた多くの人々を驚かせて、彼らにもパライソ、パライソ、イエスと激しい喜びを起こさせたのです。隣にいたアントニオ少年も天を仰ぎ、子供らよ、神を褒めたたえよという詩篇を歌い続けていました。そこに押し寄せていた群衆も一緒に賛美を捧げました。賛美の中、十字架の上の修道士パウロ・ミキは、私を十字架につけて殺すあなた方を許しますと命が尽きるまで説教を続けました。ついに半三郎が合図を出しました。最初にヘスス修道士、そして両端から順に他の殉教者たち、そしてルドビコが天国に旅立ち凱旋していったのです。すべてが終わって町に戻るとき、半三郎の目には涙がいっぱい浮かんでいたそうです。
はい、ありがとうございました。なんかすごい、久保田牧師はこの作品は神様が与えてくださったと語っておられました。そしてムービーガイド賞ってあるんですけども、それはアカデミー賞を1ヶ月前に行うんですけども、ハリウッドを再び神の元に取り戻すという働きの中で、アメリカのハリウッドの映画のプロデューサーでありますテッド・ベアさんを中心に作られましたけども、その時にこの作品を持って行って見せたんですけども、そしたらテッド・ベアさんがもう非常にいい作品、とてもいい作品ですからどんどん進めてくださいということを語っておられました。そして、これはアニメティックと言いまして、なんか本当の映画を作る前にこんな風に作りますよっていう縮小版を作られたということです。そしてパウロ牧師はこれを見られて、本当に私たちも感動するので、ノンクリスチャンの方でもこの映像を見て本当に感動して、これを見て救われる方も起こされてくるんじゃないかっていうことをおっしゃっておられました。で、 私たち TLCC では漫画日本キリスト教師を26世人のアニメをハリウッドから出すとともに映画を制作してその宣教の働きを進めていくという神様のこの語りかけがあり神様の言葉がありますのでさらにこの映画を作って宣教の歩みを成していきます。そしてこの映像を作るにあたり風の行方をこのパウロ久保田牧師は風の響きを風の行方を聞いて映像のイメージがこの湧き上がってきたで与えられたということをおっしゃっておられました。それですからこの映像の働きと賛美の働きとがこの重なってこれからもさらに用いられていくではないかということです。さらにこの映画ミッションのためにもお祈りしていただきたいと思います。それでは長くなりましたけど今からメッセージに入らせていただきます。今日のメッセージ箇所は第二ペテロの1章10節です。本日のメッセージ箇所は第二ペテロ1章10節です。第二ペテロ一章十節です。それではもう一度読んでいきたいと思います。聖書を開きください。第二ペテロ一章十節です。読みします。ですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありませんという言葉から学んでいきたいと思いますが、このつまずくということが書かれていますけれども、皆さんもこのつまずく、人生につまずく、いろんなことが問題が起こって人生につまずくということを経験されたと思いますけれども、聖書でいうつまずくとは神に対してです。神に対してこのつまずかない、つまずくことなど決してありませんということですね。で、神に対してつまずかないために、つまり神に対しての信仰の、それはどうしたらいいか、神に対してつまずかないためにはどうしたらいいかと言いますと、神に対しての信仰の歩みをとどめない、やめない。神に対しての信仰の歩みをとどめない、やめない。じゃあそのためにはどうしたらいいかということなんですけども、これは、ここに書いてありますけども、あなた方の召されたことと選ばれたことを確かなものとしなさい。で、その前に、ますます熱心にって書かれていますけども、ますます熱心にっていうのは、この応答のことを言っています。ですから、召されたことを選ばれたことを確かなものとしなさい。ますます熱心に、召されたこと、選ばれたことに応答せよということを言っています。で、この召される、選ばれるは神によります。で、ヨハネ15章16節には、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのですと書かれています。で、使徒パウロは、異邦人の人として神に召されました。で、私たちも、永遠の命が与えられ、永遠の命を分かち合うものとして召され、選ばれたんですね。で、私たちのこの今属している TLCC、死の十字架クリスチャンセンターの群れ、教会は、週末の召しであり、また週末のリバイバルに召しがあります。ですから私たちは週末の召し、リバイバルに召され、また選ばれたんですね。で、選ばれたから神様がこの一方的な恵みによって選んでくださったんですけども、神様が一方的に選んでくださったから、だから私たちは何にもしなくてもいいって言うんじゃないんですね。何にもしないんでいいんじゃなくて、この召しに対して選ばれたことに対して応答しなさいってことを語っておられます。ますます熱心に応答せよということを言っているんですね。で、その応答するのはどういうふうにして応答したらいいかと言いますと、そのためにはこの聞き従いを土台としてで信じることで私たちを通して神様が技を表してくださる また私たちを通して多くの人が救われる、また私たちを通して多くの癒しがなされる、また私たちを通して奇跡の技が現れるということを信じてこの行く。で、この一度も福音を語らなかった方においても、また一人も今までこの自分を通して救いの御業が行わかったとしても、また癒しの祈りを他の方にしてさせていただいて、そして帰って悪くなったわねと言われたとしても、神様に信頼して信じて自分を通して神様が技を表す、自分を通して癒される、自分を通して奇跡の御業、自分を通して救いの御業が起こるということを信じて、ますます応答していただきたいと思います。で、召された、また選ばれた者には神様の目的があるんですね。で、その目的のために神様は私たちを用いていただけます。で、誰一人神にとって不必要なものはいない。すべてのものが選ばれた、召されたものが本当に神の目的のために主が用いてくださるということです。で、私たちはさらにこの信じて聞き従いを土台として感謝し賛美し、まあ、喜び、そして神と共に歩むことをやめてはいけないということですね。で、皆さんもご存知ですけども、聞き従い、そして感謝賛美はリバイバルの鍵です。そのリバイバルの鍵を用いながら聞き従いを土台として神と共に歩むことをやめてはいけないということですね。で、感謝なんですけども、私たちは本当に学んでいます。すべてのことを感謝しなさい、いつも喜びなさいとありますけども、神様はこの群れに対して周りに死を通してこの感謝の霊のこの継承を与えてくださいました。よく言われます、1回のつぶやきに2回の感謝、つまり1回のつぶやきに1回の感謝になったらゼロになるんですけども、1回つぶやいて2回感謝したら1回感謝が残って先に進む、勝利を得ることができるということですね。そして10倍の感謝、そして100倍の感謝、そして感謝の戦士と語られています。徹底して感謝してください。で、それはどういうことかと言いますと、私たちの人生を感謝の人生に主は導いておられるということなんですね。だからどんな問題が起こっても徹底して感謝していただきたいと思います。それからここにも書きましたけども、これから限りなくこの患難時代に向かって歩んでいます。で、私たちもこの患難時代を通る可能性がありますね。で、黙示録時代に入り、で、マーリーさんはおっしゃっておられました。これから の歩みにおいては感謝がなければ大変なことになるってことをマーリーさんはおっしゃっておられました。で、感謝をするときに神様の守りと助けが私たちにあります。で、先ほどもルドビゴ茨城は救われてまだ10ヶ月だったんですけども、喜びを持って、また天の希望を持って、また天の確信を持って十字架にかけられ、天にこの凱旋していかれたんですね。で、私たちは弱いものです。しかし私たちは弱いものです。この私、自分以外の人がいろんな問題試練があってあった時に、落ち込んでいる時に、感謝しなさい、感謝すれば全てが益になる、喜びなさい、感謝しなさいと言葉言えるんですよね。言えます、本当に言えます。声を大にして言います。大丈夫、勝利があるから大丈夫、感謝しなさいって言えるんですけども、自分にいろんな問題が起こった時になかなかそれはできないです。もう私もこのちょっとこの問題がありましたけど、それを解決したんですけども、でも思い出しては落ち込むこともあるんですね。落ち込んでと思う時あるんですけども、今日も朝もちょっと落ち込んだんですけど、いや違う、感謝しよう、言って感謝しています。ですから感謝するときに神様が働いてくださって栄光を表してくださるんですね。でもパウロ牧師は人の試練はミスの味がするということをおっしゃっておられました。ミスの味ということをおっしゃっておられました。だけど本当に神様は感謝する力も私たちに与えてくださいますから、主により頼んで徹底して感謝していただきたいと思います。ですから聞き従い、感謝し賛美して、感謝の霊の継承を受けて、 そして聞き従う土台として、キリストの再臨に向かって神に信頼しながら26聖人のスピリットを私たちを受けて最終ランナーとして導いておられます。神様はですから最終ランナーとして走り続けるんです。皆さん走り続けるんです。止まったらダメなんです。やめたらダメなんです。走り続けていきましょう。足を動かしてしっかりと走り続けていきましょう。でその時にそれはどういうことかと言いますと、その熱心にこの召されたことと選ばれたことに対して熱心に応答していくことなんですね。で、恵みの手段、感謝、悔い改め、祈り、求め、聞き従い、すべてのことを感謝できるように祈り求めていきましょう。祈ることもやめてはいけません。まず熱心に、聞き従いを土台として感謝、悔い改め、祈り求め、そしてしていくんですけども、これを普通の生活の中で、用いていくことが鍵です。日々の生活の中でどんなことにおいても感謝して、どんなことにおいてもまとめて夜寝る前に悔い改めするんじゃなくって、その時その時に悔い改めして、そして祈り求め従っていただきたいと思います。また白馬キャンプの中でイザヤ牧師、また小林牧師を通して語ってくださったんですけども、祈りにおいても普段からこの祈っておく、忠実に毎日普段から祈っていく、それが大事ということをおっしゃってました。じゃないと問題が、大きな問題が起こった時にすぐに祈れないということをおっしゃっておられましたので、本当に毎日日々の争点で祈り、また日々示された時に祈り、毎日この祈っていただきたいと思います。また個人で祈るとともに教会の祈りもありますから、教会にもまた導かれた時は共に祈っていきましょう。でまた感謝ですけども、日々の生活の中でどんなに小さなことも感謝し続ける、やり続けていく、足を止めることはなく本当にこの感謝し続けていく。で賛美もやめないで毎日本当に賛美し続けていくということですね。で賛美においても本当に主が望んでくださって、本当に史上深い御臨在の中で賛美が捧げられていくときに、幻を見るものや言葉が与えられたり、また印がこの与えられています。また一人一人が賛美隊ですので、それぞれの場所で喜んでいるときも悲しんでいるときも、また問題があるときも、本当に病気のときも、さらにこの賛美していただきたいと思います。日々の生活の中でやり続ける、やめないってことが大事です。やめてしまうと神様の祝福が途絶えてしまいます。またこの週末のリバイバルの働きの鍵である予言を中心にした賜物の働きに関してもやめてはダメです。今回の聖会で、白馬の聖会で語られたんです、明らかにされたんですけども、日本キリスト教会の中で賜物の働きを認めてないところがある、また反対しているところがあるんですけども、そこに明らかにサタンの攻撃もあるということが言われておられました。それは賜物がこれからの働きにおいてポイントだからなんですね。ですから私たちが予言をしているときに、なんていうかな、ここの予言は予言しているのおかしいんじゃないのとか、異端じゃないのとか、偶像じゃないのと言われたとしても、周りに何と言われようとしても熱心に予言を語っていただきたいと思います。語ることをやめてはいけません。聖書に書いてあります。第一コリント14章1節に、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいと書いてありますので、教会の管理を受けながら、またこの吟味をしながら、それに賜物を用いていただきたいと思います。やめるとどうなるかと言いますと、賜物を用いることをやめたりするとどうなるか、そして感謝や賛美やこの祈りをやめたらどうなるかと言いますと、そうすることによって召されたこと、また選ばれたことを確かのものとしなくなり、信仰の歩みが止まります。で信仰の止まりがありまして、そしてつまずいてしまうんですよね。つまずく。ですからつまずくとどうなるかと言いますと、神様の恵みとか祝福を受け取ることができない、ね、そうです。ですから しかしですね、もしに仮につまずいたとしても、そこで悔い改めて、ごめん、神様ごめんなさいってことを言って、でもう一度感謝し、そして聞き下がりの歩みに入っていたら、それは OK です。で、心配しないでください。で、それが恵みです。ですから、召されたことを、選ばれたことにますます熱心に応答し、さらに聞き従いを土台として感謝し、悔い改め、祈り求め、賛美を強めていきましょう。その時に神様の技が大きく進んでいきます。主に期待していきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、今日のメッセージをありがとうございます。さらに主が私たちを選び、またこの召されてくださったことをありがとうございます。さらにこの選びと召しに対して、さらにこの応答していくことができますように、ますます熱心に応答していくことができますよう助けてください。そのためにさらに聞き従いの祈りを土台とし、悔い改め、祈り求め、賛美を強めていくことができますよう助けてください。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の名によってお祈りします。アーメン。それでは、癒しの祈りをしていきたいと思います。全員で罪の悔い改めをしてまいりましょう。またおのおの癒しのためにお祈りください。天の父様、お一人お一人のうちに豊かに働いてくださいますことを感謝いたします。病を癒し、解放を与え、あなたの御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって命ずる病の霊を縛る。お一人お一人の体と精神に働いてくる病の霊を出ていけ。今すぐ出ていけ。イエス・キリストの皆によって命ずる、お一人お一人の体、精神に命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの皆によって、お一人お一人の体、精神に働く病が癒されたことを宣言いたします。神様、感謝します。感謝してこの祈りをイエス様皆によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。祝祷いたします。聖霊の親しき交わりが私たち、また私たち家族とともに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。それでは週報を見ていきたいと思います。